はい、どうもお疲れ様です。ラジオビューグルタです。そして、いつものレギュラーゲストの佐々木刑事さんです。
はい、どうも。佐々木刑事こと、ハリウッド刑事が今日は、
なんすかそれ。ハリウッド刑事、
ハリウッド刑事が、
ハリウッド刑事、
ハリウッド刑事、松井ジュリナさん1位記念で。
なるほど。この間までね、 AVG48 選抜総選挙っていうのをやってました、ね、ご覧なんですか。
結果だけ
見る、結果だけ見る
タイプ、ね、結果だけ見て戦慄してましたね、
はい、
見ました。
見てない。
今日はね、ハリウッド刑事来ましたけど、皆川さんは出られなくなってしまいましたなんで、
はいはい、
見ました。
見てる見てる見てる。
あれすごかったんですよ。
あ、マジですか。
いや、松井ジュリナさんが1位を取った後に、はいはい、記者会見みたいなのしたんですよ。
はいはい。まあね、もうラジオビュー聞いてる人には説明不要だと思うんですけど、 AKB の選抜総選挙今年のやつで松井ジュリナが取るか取らないかっていうのが一応焦点になってたんですけど、今回は松井ジュリナさんが1位と。
1位と、
で記者会見、
記者会見したんですけど、
はい、
もう様子がおかしいんですよ、完全に。
あ、本当？
本当に。これはもうね、俺の語彙力では伝えられないんですけど、
それは挙動が変みたいな。
なんかもう、なんか、あれって、なんか口調とか言ってることとかも、
ちょっとやばい。
ちょっと大丈夫か。
歌舞伎町に行ったら一発職質みたいな。
いや、これちょっと怖いぞ、大丈夫かって、なんか。
あ、本当。
まあ、疲労とかあれなのかなと。
相当追い詰められ、具体的に どんな感じですか。まあ、ここら辺が変だったみたいな面白いポイントを一つずつ上げてもらえると。
ないや、
見てないので全然わかんないですけど、
ね、ここ異常なまでにね、伝えにくいんですよ。
あ、そうですか。
言葉も選ばなきゃいけないし。
あ、そうですか。選ばなくても大丈夫ですけど、ね、別に AKB グループに我々何のあの、
いや違うんですよ、あの普通にこう
人として的な、
人として的なあれになっちゃうんで。
一応あれじゃないですか、まあ、AKB
なんか、ね、
グループといえば今までもいろんな鬼畜待遇があって、はいはいはい、なんかこうあっちゃんが追い詰められて気候に出るとか、もうステージ前に過呼吸でおかしくなるみたいな、
ね、
あの地獄のドキュメンタリー映像を流してきたグループでおなじみですけども、
はいはいはい、まあ、松井ジュリアさんもね、過呼吸倒れみたいなやりましたもんね。
でしょうね、うん、
でなんか、総選挙までに3日間寝てない食べてないみたいな話があって、
でそれで3日間、それやばいですね。さっき言ったように、あの寝てない食べてない3日間っていうのを歌舞伎町に行ったらちょっと来いってこと
で、ちょっと来いって
パケ持ってねえかみたいな、
ちょっといいかな
そうそうそう、お姉ちゃんちょっといいかな、
ちょっといいですかって言って
、あのね、優しい警察官が一番怖いって
言って、あの歌舞伎町で両腕に入れ墨がバンバン入ったお兄さんがコンビニの袋持ってて、警官が出てきて、お兄さんよく声かけられる勘弁してくださいよみたいな、
その入りなんだって、
お兄さんよく声かけられる、
毎度おなじみのみたいな、
もうやったみたいな、
そうそう、
でまあまあその話を置いといて、
置いといて、はい、置いといて、
3日、3晩、まあ、寝ない食わなかったとしましょうよ。でそれで本番迎えて、あの総選挙のプレッシャー勝って、1位だって解放されて、た時の精神状態って、もはや常人では想像がつかないレベルだと思うんですよね。
ね、
だからまあ、
何段階か抜けちゃった感じ、
何回か抜けちゃった感じが、かなりね、なんかもうこの世のものではないような感じのね、ちょっとゾッとするような感じがあるので、
ちょっとやっぱりあれ、この世界下
脱しちゃった感じはありますね。あ、ちょっとなんか一枚向こうの世界行っちゃったかな
っていう
感じがあって、あと悲壮感に入る人じゃないじゃないですか、もう、まあ、やったるで系の人なんで、
まあ割とね、まあ、キャラとしてはアッパー系です、ね、
アッパー系なんで、
体育会系風ですよね。
そっちの方に抜けちゃってるんで、まあそうなったのかなっていうのがあるってことで、まあ、僕はそういうことへの全部敬意を込めて、まあ、ちょっとハリウッド系
全く伝わってないですけどね、
本当は方眼雑魚師匠俺っていう系譜だから、ま
あ、ああなるほどね、
そう、雑魚師匠はあれ方眼からなんですよね。
あ、ハリウッド、あ、そうか、
そうね、ハリウッドハルク・ホーガンの、
ああそうかそうか、ハリウッドザコ師匠だもんね。
そうそう、
まあ、ホーガンは当然だと思ったけど、ザコ師匠が入ってなかった俺の中で、あのアシュラン・マンダンの方で入ってなかったアシュラン・マンダンの人だみたいな、
ホーガン・ザコ師匠ジュリナ・ケイジの今
そうそう、あ、なるほどね、そういうことですか、ハリウッドのね、
ケイジがね、
まあ、次回あたりも黄色いバンダナと T シャツで、
まあ、ハリウッドだから黒いやつ、
ね、黒いやつ、
黒い方、
ね、あ、NWO 方式で、
でちょっともう一個お話がありまして、はい、特定の人にとってはビッグニュース、
はい、なんですか、
ワグちゃん解散の方を流れる、
ね、 ついこの間でしょ。
ついこの間です
ね。
爆ちゃんは、まあ、もうちょっと先ですけど、うん、
まあ、以前のねアイドルアニメ特集、佐々木啓司さんがやってくださったやつで出てきた、はい、ウェイクアップガールズ
ね、略して、まあ、通称ワグちゃん。
ワグちゃん、アニメとタイアップして出てきたアイドルグループみたいな感じ
なんか、まあ、同時進行みたいな感じですね。同時進
行同じような感じ、
ね、ような感じで、うん、やってた、その
白ビキニで お釈で
同じ、ラジオウィークでは健康ランドで白ビキニでお釈がつらすぎるっていう、
もうそのイメージだけで
仕上がっちゃってますけど、
ワグちゃん解散。え、何人いるの
今、何人ぐらいかな。
そんなに大所帯じゃない
ですか。十何人とかっていう話ではないんですけど、8人とか7人とか多分そんな話だと思うんですけど、で、活動がね、どうも、まあ、大体6年かな、
うん、アニメやったのもそこそこ前でしょ。
そうそうなんです、うん、女性7人組ですね。
ああ7人か
で、うん、2019年の3月で解散なので、まあ、1年はもう切っちゃってますよね。
ああなるほどね。ファイナルカウントダウンにもう入ってるぞと。
もう入ってるんで、で活動開始が2013年7月なので、うん、まあ、そっから数えたら来年のその2019年3月で、まあ、6年ぐらいかなっていう、うん、
なるほどね。そう
ですね。で、うん、まあ、あのラジオビューグルで、あとワグちゃんといえば、
うん、天草さん、
天草さん
バチコン名人でおなじみ、
バチコン名人でおなじみ、
天草さん、こそ、はい、
ワグ吉天草がいる
じゃないですか。いますね、はい、イベントにもねかなり足しげく通
って。そうです、あのビューグルの収録に来る前に、そのワグのメンバーが出てるイベントに寄ってから来ましたみたいな。
そうそうそうそう、あとあのたっぷりなんかタオルに汗染み込ませ て、
あと最初のバチコンの大会の時もあのワグちゃんのイベントに行ってそこから帰ってきて最後だけちょっと顔出したとかっていう。
そうそうそう、本戦出てこれっていう。
基本的にはワグちゃんが
そうワグちゃんベース
ワグちゃんベースの活動なんで。
そうですよね。
でですね、あの、まあ、本当はねちょっと天草さん、
う
ん、今日ね、
そうそう、今日来れるっていう感じで声かけたんですけど、ちょっとねワグショックで立ち直れない。
ちょうど当日ぐらいだったんですよ。で公開された次の日とか、それぐらい、
2日後ぐらいかな、
ぐらいで
連絡したら、
ちょっと辛いと。
辛いと。かなりメンタルやられてる
っていう。やられてると。
で、天草さん、真面目だから。
真面目だから。で、僕もね、ちょっと天草さんに、あの、LINE でちょっと話しかけたんですよ。
やったんだ。
天草さん、あの、
どうだった？生きてた？ちょっと、息してた？
またね、ご飯食べようみたいな話もしてたから、でも、あれだから、じゃあまた今度にしようかみたいな話を、だけ、挨拶だけしとこうと思ったら、そっからですね、だいたいそうですね、1時間ぐらい、1時間まで行ってない、まあ50分ぐらいかな、うん、その己のワグちゃんに対しての思いを、うん、もうバッカンバッカン長文で
こじらせて
ます。あの、ね、まだ多分ね消化しきれてなかったん
ですよね。しきれてないでしょう、ね、
多分それぶつける相手が欲しかったんですよ。俺はもっとワグちゃんになんかできたんじゃないか
もっと応援できたんじゃないかと、
そうかそうかっていうことで、
なるほど、ね、
聞いたんだよね。
ちょっとどっかでねちゃんとそこら辺の気持ちも聞いてみたいですよね。
そうですね、あの成仏させてや
る、成仏させないとなんか変な風にね食べ込んだもの爆発されても
困る。爆発されても困るんで、だからあの他のねその性アイドルグループいっぱいあるんですけど、 あれがまだ活動してるのになんでワグちゃんだけがみたいなちょっと暗黒面に落ちかけてるんで。
ああなるほどね、今ダークサイドに、僕は今クラウドシティの下のところにいると思って、ね、こっち来いみたいな
誘われちゃってますから
、ああみたいな苦しいな。
で僕はまあ話を聞くだけじゃなくて、ぜひ今度ね、天草さん、ワグちゃんがいなくなっちゃうと、心に穴が開いちゃうから、代わりを探さなきゃいけない
と。そこまで考えて
る。そう、僕はそこまで思ってるんで、だから次はあのプレゼン大会。
プレゼン大会。
ワグちゃんの次はこれを応援しよう、天草さんっていう。
それ他人がどうこう言うもんじゃないでしょ。
いやいやいや、やっぱりこのご時世ですからね。やっぱり恋愛結婚だけ
じゃ、みたいな、
そう、難しいんですよ。
あ、そうです。
結婚相談所も使っていいと思うんですよ。
なるほど、ね、出会いを。
そう、出会いはね、うん、あの自分でどんなにシステマティックでもやっぱり、なるほど、ね、あった方がいいですから。
じゃあ周りの世話焼きババアど
もが、世話焼きババアどもが、ええ、私もそれ一枚噛んで、天草さんこれどうっていう。
なるほどね。いろんな、あの合いますぜとかね、そう、それぞれの人たちが。
だからそれこそ、
ピッパラぜとか。
それこそ AKB 勢に来てもらってもいいわけですよ。
だって、はい、あのね、3D の方
ね。そうそう、3D もライブ行って応援してたわけだから。
ね、確かに確かに、
そうそうそう、
うん、その、素養はあるってことですもんね。
ただ一つ、うん、もうすぐ解散しそうな雰囲気のところはやめてほしいと。
しばらくね、
しばらく天草さんが
元気を取り戻、そうそう、元気を取り戻、
元気を取り戻せるまではちゃんと活動してくれるような
でもさ、数年後にまた同じことが来るっていうさ
そのためにスポンサーが空いたらこう新しいこう、
なるほどね、そっかそっか、なるほどなっていう、まあ、とりあえずちょっとね元気出してほしいですよね。
元気出してほしいですね、う
ん、いや本当にそのね天草さん今回読んであのお話ねちょっとゲームの話とかもあるし、
そうですね、
でそれにバチコンのね話とかもいろいろその後ねのバチコン活動の方をラジオビューグルの方でサルベージしてないんで、はい、そこら辺の方もねちょっといろいろしたかったなと思ったんで、
あ、はいはい、うん、
まあちょっと元気が出たらね、
そうですね、うん、あの大変ナイーブな方なので、
そうですね、
調子がいい時に来ていただくというところでね、ですね、
はいはい、
ちなみにバチコンに関してはですね、まあ、天草さんじゃないんですけど、はい、あの活動してる方はいるみたいなので、
はあ、やってるみたいです、
ね、興味がある方はまあちょっと調べてみると、はいはい、ちょっとイベントやってたりしますから、
そうですね、
そこらまだバチコン仕入れてる人いますからね、
バチカリプト
バチカリプトを生き残ろうとして
バチコン単価が上がることをね、そうそうそう、ビットコイン並みに食べ込んでる人たちが、
俺たちあれのこと仮想通貨って言うんだから、ね、
未来の仮想通貨、
未来の仮想通貨
ということで、ね、まだ結構手に入るので、ね、その方でって感じですけども、一応そのあたりの話も込めてちょっと前回佐々木刑事さんに来ていただいたのは、
はい、
あの僕の方がねあのいきなりの呼び出しで、
はい、
浅崎さん暇っていう、
はいはいはい、
はっきりした内容を伝えながら、まあ、呼び出してですね、あの2人であのママレードボーイ見に行ったじゃないですか。
ああ行きましたね、
はい、あれ何日でしたっけかね、
はい、あれだからゴールデンウィークの最初と
かがない
ですとかそれくらい、
5月中でしたよね、なんかね、
まあ、あれですよ、風切り初日ですよ、
そうそうそう、風切り初日かつインフィニティウォーも封切り初日っていう
ところで俺たちはママレを見に
行ったママレをあえて見に行ったっていうあの特集をやって、どうもありがとうございました、おかげさまでね非常に楽しい話を
楽しい話、はい、
聞いた人が楽しいかどうかは分かんないんですけども、まあ、はい、お送りしましてですね、モアレードボーイの実写版について、
はい、
まあ、2人で話したんですけども、
はい、
それについて、まあ、あのご覧になった方感想があればメールください、
はい、
っていう話して、佐々木さんがわざわざあの新宿ピカデリーで、
はい、
あの買ったじゃないですか、マグカップ。
マグカップね。
ママレードボーイ
ジオ。オレンジ色のやつね。
そうそうそう。はいはいはい、あの持つところがちょっとあのハートが
ハートになってるやつ
っていうやつをあの買ってきたんですけど、それについてですね、メール来てるんですよ、ちゃんと。
おお、なるほど。ありがとうございます。
ありがとうござい
ます。ただあれですよ。
え？
あ、来たな。
誰
警戒心僕
は大丈夫、全然問題、全然問題ない、
本当ですか、
うん、ちゃんとね
本当に
あの、はい、このクソ忙しいところあの劇場に足を運んでママレードボーイを見たという人劇場で、
はい、
あのまだ、ね、DVD 化も何もなってない
なってないですから
劇場でしか見る
見て劇場見た人だけの
あれですよ、あれなんですけど3通来てるんで、
3通も来たの
熱いメールが来て
る、3通も来たの、
3通来てますよ、
なんだマジかすげえな俺人生の中で何かのことで3通メールもらったことね
しかもママレードボーイ
でママレードボーイで
っていう感じで来てるんで、ちょっとそちらの方紹介させてもらっていいですか、ね、
はい、
あの読むのは僕の方で、あのママレードボーイ詳しくないんで全く、はい、あの僕はそれを昔ちょっとねアニメがあったのをちょっと見たことがあって、はい、今回の実写版見たぐらいの、
はい、
弱者、
弱者
で、まあ佐々木さんは原作の漫画も読んでらっしゃる、
そうですね、漫画アニメは、
漫画アニメ
見てます、ね、うん、ただちょっと記憶が
ちょっと少しあやふやで、結構前の作品、
前の作品で、そこはちょっとお許しいただ
きます、90年代ぐらいですかね、
そうですね
って感じですけど、はい、じゃあ1枚目からいきましょうか、
はい、
5月10日、ラジオネームレノヤンさんから、
はい、ありがとうございます、
ありがとうございます、レノヤンさんはね最近あのちょいちょいラジオビューグルにメールく
ださって、あ、本当ですか、
いつもありがとうございます、ラジオビューグルの皆さんこんにちは、
はい、こんにちは、
いつも楽しく番組を聞いています、
あ、いいですね、
早速ですが番組での猛プッシュに圧倒されたのでインフィニティウォーを差し置いてママレードボーイを見ていきました、
やりましたね、
やりました、やりました、ね、俺たちと同じですね、
同じですね
なんか周り盛り上がってるけどちげえなみたいな感じで言ってきましたけど、なお鑑賞前の私のスペックですが、ママレの原作は未読で予告編は見ていてギブしそうになりました、
そうですね、
はいはい、まあ、
普通の感想です、極めて普通の感想ですね
鑑賞に踏み切った理由は原作漫画が必須というわけでもなさそうなのと、
ああそうですね、
映画レビューするにあたって気絶というワードが解禁されていたずっと、ね、気絶そうだったってあれをしてましたけどね、はい、劇場では、観客の9割は女性で、 私含めて30人ぐらい入っていました。お当然ながら周囲が原作や俳優のファンばかりなので、そこまで出来上がっていない私はどういう気持ちで見ようか迷っていましたが、うん、
なるほど。
開始早々の夫婦交換の説明というか、
はいはいはい、
両家の親のそういう話ですもんね。
そうですね。
なんだこいつら感で、みつきちゃんですかね、
はい、
に肩入れできました。
なるほど。
特にパパこの後もひどいと。あ、特にゆうパパですね。
あ、ゆうパパね、はいはいはい、
男の子の方
のパパ、
パパですね、はい。また、序盤のみつきちゃんの仏頂面で、ビューグルさんの言ってたモノモノはこれかなとなりました。
なるほど、はい、だいたい、はい、あのキョトン顔とあと仏頂面、
ね、そうです。佐々木さんが途中で、はい、ラジオ、あ、そうその顔その顔全く通じない感じ、
全く通じない、
キョトン
顔、桜井日奈子のキョトン顔
そうです、そうです、そうです、そうです、
ね、仏頂面も分かりますね。
ああ、そう、それのニュアンス若干
変わった感じ、
感じ割と近いが、
はいはいはい、
表情のバリエーションあんまないかもね、あのこれもしかするとね、そんなにないかもしれないね。はい、銀ちゃんは登場のたびに観客が、客席が沸いており、親近感では言ったら一番でしたと。
はいはいはい、
銀ちゃんっていうのは、まあ、主人公の男の子の、なんていうんですか、一応、当て、まあ、ライバルキャラ、
ライバルキャラですね、
はい、テミス軍。話題のシチューにマーマレードの場面は、メニューもさることながら、光の演出のせいで、
ああ、そう、はいはい、あそこ
確かにね。
2人でシチュー作って、
はいはい、
ゆうくんがシチュー作って、シチューを食べながら、ね、そのパンにマーマレード塗るところで、そうそうそう、マーマレードボーイ、後付けマーマレードが
出てきて、そうそうそうそう、
の話をするっていう。
そう、食って、俺たちが、その部活帰りの男子高校生が、わざわざ家でホワイトシチュー作って食わねえ
よ、食わねえだろ、
変なところで噛みついたし。リビングの時計を確認したら午後5時半ぐらいで、まあ、要するにやっぱり部活帰って家にって感じですかね。
そうですね、うん、
そこにホワイトシチューとパンなんか夕食にしては早いし軽いしこれから塾に通うとか夜食にがっつり食べてるとかそういう設定なのかと思いました。
だからあれだけ早いと、そのご飯までのつなぎか、夜食にもう一回食うか、お母さんが水商売か、
その感じはあるね。
どれかですよ。そんだけ早い、ご飯の早いうち。
確かに確かに、まあ。ちょっとお母さん水商売はあのラインだとちょっとなさそうだから、なんで、やっぱりなんか変だよね。
やっぱ違和感ですよね。
違和感ね。あの男子高校生時代を送っている皆様は、あそこに多分みんな違和感感じると思う。
みんなでしょ。スーパーカップでしょ。
スーパーカップでしょ。でっかいやつ。
でっかいやつ。で家帰ってもう一回飯でしょ。
そうそう。雑になんか上になんか七味とかぶっかけて。
ぶっかけて。コンビニの前でスーパーカップでしょ。
そう。箱が危ない
。俺らもね、メニューを散々あれだったら時間を見ちゃんと見たら、もちろ
ん。そうそう。なんかね、微妙になんか明るいんですよね。朝飯かよ、みたいな。そうそう。
だからなんだね、日曜の午後みたいな感じなんだ
よね。そうそう、そうなんだよね。
5時半なんだ、あれ。
そうそう。そういうね、いちいちね、細かい演出家で、ね、全編的に気になる映画ではある。
そう、気になる映画ではある。そうそう。
はい、はい。私が、となったポイント、保健室で、のキス直後、
はいはい、
みつきちゃんを見下ろしてくるゆうくんの顔のアップというか、
はい、
してやったり感に若干イラッとしたありましたね。
ありましたね。
みつきちゃんはビジホにありそうな狭い机で勉強するのまあ確かにね、ビジホ、ビジホ、
まあ、ちっちゃい液晶テレビ、
そうそう、こうクッてやって確かになんかあまり勉強しやすい空間ではなかった全体的に生活感がない
んですよ、ないんですよ、ね、生活感のリアルさにちょっと薄いんですよ。
そうそうそうそう、あの部屋なんか持たない、
持たないですね
でもガンプラ置く場所ねえし、
ない
し棚とかいろいろないんですよね。
ない
です、うん、揃ったなとか、建築家のおっさんのダメージジーンズはインパクト強い。
ああ、
もしかしてあなたがみたいな、
お父さん
みたいな、
寺脇康美さんのやってた、
そうですね、確かにあの人、あの辺りのなんかいかがわしいバブリー感は、
バブリー感ね、バブリーかっこいい感があります
ね。そうそう、すごいなんかバブル感がなんかね、
海辺のでかいおしゃれな家で、うん、そのナイスミドルのおじさんがダメージジーンズを履いてるっていう、
ざっくりめのニットと
あの感じ
あの感じ、なんかちょっと古いんだよね、
まあね、
感覚が、
うん、
まあまあいいとして、京都のゆうくんの部屋、
はいはいはい、
ありましたね、はい、大学行ってね、
大学行ってね、
アンティーク調の机と椅子、そこに製図用のボードを置いてるんですよ。まあ確かに俺も製図台を使うタイプの人間として言うと、はい、あれは仕事しづらいな。基本的に勉強しようとかね、そういう意欲が足りないね、彼らのその生活感の周りね。
そうです、
ね、マジでやったらもっと汚いよね。
実用は捨ててるんですよ。
捨ててるね、
全部、うん、飯も、いやもう実用は捨ててるんですよ。
おしゃれ感、
おしゃれ感重視だ
ね。重視です。
もちろんね、気になります、それは。
気になります、気になります。もう一つ、途中でオチが予想できたので、はいはい、ファンサービスの旅行編を間延びに感じてしまった。
なるほど。ナディアでいう島編ってやつですね。
あ、島編。
島
編でした。ずっとなんかジャンが歌ったりとか。
そうそうそうそう。はい。ちょっとサバイバルバの生活をしてみたりとか。
レッドキングとブラックキングを走ったりみたいな。
いうちょっとあれはありました、ね、はい。だから、うん、あそこは、はい、言うようにもうサービスカットとかなん で、うん、で、僕たちについては自撮り映像とかが入るんで。
あ、そうですね。う
ん。だからそこでもう多田さんはもう白目を向
いて、ガタガタガタガタって泡吹いてた。
機械仕掛けのオレンジのあの無理やり見る機械と
か、ウドビコ両方で寝ちゃダメだ、
寝ちゃダメだってたまに目薬刺されて、
そうそうそうっていうね、地獄のシーンがありましたけどもね。はい、まあなんか、まあ、アニメでいう温泉会的なね、まあそういう部分とかあるんですけどね。はい、ラストは終わりよければ全てよしって感じで悪くなかったです。
そうですね。
銀ちゃんは振られたまま退場かとハラハラしましたが再登場しましたし、
はいはい、
ちなみに私の気絶度ピークは上映前にかかった病気のヒロインが出る感動ラブストーリー系の邦画の予告でした。なんかありましたね、そんなやつね。誰が死にそうなんですみたいなね。なんかもうあらすじだけで触笑気味です。
はいはい、
そのためママレ本編並びに予告編に関しては気絶の観点からは特に言うことはない。あの、ね、最初にこうあのカンフロ剤がぶち込まれたみたいな感じ、はいはい、とりあえず銀ちゃんがいいやつだったことは強調しておきたいです。あ、銀ちゃんはお気に入りですね。
銀ちゃんお気に入りです ね、 ですね。
まあテニス部のね、もうちょい爽やか系の、
そうですね、
いいやつがゆえにあの本命にならないタイプのキャラですね、いわゆるね。
ちょっと冗談でキスするのになって本当にしようとして惹かれるっていうかわい
そう
な。
そうですね。
あれは女が悪い。
あれがひどいですよね。
あれは女が悪いです
。セクハラ案件とかあれで騒がれた日にはもうどうすればいいんだってことですよね。
あそこの銀ちゃんがどうすればよかったかって言ったら、はい、あの間髪入れずに実際にしちゃうべきでした、
ね。大丈夫ですか。
事実を作るべきでした。
既成事実を。
既成事実、はい、
という佐々木さんから の、 あの、はい、アドバイスでした。
アドバイス。
はい。追伸。ママレファンの佐々木さんに質問があります、
はい、
映画公式サイトのママレの秘密シェアハウスというコンテンツでゆうくんの部屋を見ました、
はい、
そこで棚の下の方に人生ゲームの箱があるのを確認したんですが、
お
これは原作やアニメにある設定なのでしょうか。劇中のゆうくんのイメージだといや人生ゲームで遊ばないだろこいつ感が強かったので謎でしたと書いて
ます
。これはなかなか端っこの方ついてきましたね。
ついてきましたね。いやすいません、ちょっと
わからない、
わからないっすね。
とりあえずゆうくんはまあいろいろね、劇中でなんかスマホでモバゲーやってるとかなんかね DS をもろり取り出すみたいな感じはなかったですよね、うん、ゲームやってる感はない。あの部屋になんか Xbox とかなかったですね。
だからなかったですね。Xbox しかも。
俺は、まあ、Xbox 派ではないでしょうね。多分ね、はい、Wii ですかね。
初代のね。
初代
の初代の Xbox、
ね。あ、そうです。あ、初代。でっかいのね、黒くてね。
いやー、記憶にはないけど。だからそれがあれでしょう。あの、あ、これ原作のちょっと仕込んだなみたいな、あれかなってことでしょう。記憶にはないですね、それがあったっていうような。
でもどうなんですかね、意外になんかああいう感じのゲームやらないやつとかが人生ゲームとか意外に遊んでる感じじゃないですか。
そうですね、だから、はい、だからあのああいうまあおしゃれなところで、はい、うん、やっぱりゆうくんはマジック・ザ・ギャザリングをやってるわけにはいかないんです
よね。マジックはやってなそうでしょうね。
やってないんですよ、うん、
はい、
っていうと、まあ、とりあえず人生ゲームを置いといたのかなっていうようなあれですけど、
はい、確かにこのキャラクターをサクリファイスとかになるくるってこう回してたりとかしてなそうです
よね。してないです、してないです、してないです。
うちは本当ボードゲーム地獄みたいな家で、はいはいはい、あの何ですか、押し入れの中ボードゲームで全部埋まってるような家でしたけど、人生ゲーム逆になかったですからね。
あ、
そうですか。やったことないです。
逆に、うん、ちょっとね、ママレードボーイと人生ゲームについてはですね、僕の中では何にも引っかかるあれが出てこないんで、ね、誰か、いや、佐々木あっただろっていうのがあったら逆に誰か
ガチ勢から
の、ガチ勢からの、すいません、
僕もちょっとお待ちしております、
ちょっと時間あったら見直してみます、
ね、そうですね。でもちょっとこの映画公式サイトのママレの秘密シェアハウスは気になるんで後でチェックしたいですね。
そうですね、うん、
こういうのなんかね、 しばらく経ってると結構ノットファウンドになる可能
性があるから、ね、抑えておきましょう、は
いはい、コンテンツ産業は結構あるんでね。はい、どうもレノヤンさん、いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
というわけで5月10日のメールでしたけど、その3日後、はい、また来てるんですね。おー、